イエス様は今日で私たちにですね、真理はあなた方を自由にするとおっしゃっておられますね。そこでイエス様が私たちにくださる自由とは何か、今日は2つの点から、取り付いていきたいと思うんですね。御言葉に聞いてみたいと思いますね。まず1つは、何が私たちに本当の自由をもたらしてくれるのかということですね。皆さんもそうですけども、人間はやはり自由という言葉に憧れますね。自由が一番いいんだという人はたくさんおられますね。しかし皆さん、多くの人たちはいろんなものに束縛されていると感じてますね。例えばサラリーマンは仕事に束縛されますね。まあ、今日はほとんどの方は日曜日だからいいんですけど、明日からまた嫌な会社に行かないかんのかと束縛を感じますね。あるいは主婦はまたね、家事とか育児に束縛されますね。まあ、しかもなかなか協力してくれない夫を見たらね、イラッとします。そのイライラに自分の心が束縛されるんじゃないでしょうかね。あるいは子供は子供で学校に束縛され、友達関係にね、あの子あんなこと言うだとかいろんな問題で、ね、束縛されますね。まあ、そういう中で本当に自由になりたい、そういう人は多いと思います。じゃあどうすれば自由になるか、多くの人はお金だと思うんですね。お金持ちになれば、もし嫌な会社に行かなくてもいいし、仕事せんでもいいし、自由気ままに暮らせるんだと思って、多くの人はお金を求めますね。けども皆さん、お金で本当に自由は与えるでしょうか。数年前ですね、皆さん覚えていらっしゃる方多いと思いますけどもですね、ある超有名な音楽家がですね、多額の借金をこしらえて、ついには何億円もね、騙し取るという、そういう事件を起こしました。まあね、作る曲すべてが大ヒットしてですね、一時はですね、高額所得者ランキングに、ね、ランキングされるほどの莫大な収入を得ていたんです。ところが投資に失敗してですね、多額の借金を負ってしまった。普通ならばね、持ち家を売ってですね、それで安いアパートに引っ越ししますね。けども彼はそのマンションに住み続けたんです。なぜか、どうやら奥さんの実家とかね、世間に対するこうプライドといいますかね、見栄でなかなか手放すことができなかった。そういうふうに彼は自由、本当は自由ではなく、プライドと見栄というものにの奴隷になっていたんですね。お金では決して自由を得ることができません。ではお金で自由を得ることができないとすれば、私たちは何によって自由を手にすることができるんでしょうか。イエス様おっしゃいます。真理があなた方を自由にするということですね。つまりイエス様は、人を本当に自由にするものはお金とか権力とか名誉とか、そういうものじゃなくて、イエス様が私たちに与えてくださる福音によって本当に自由になるんだというんですね。ユダヤ人たちはこれを聞いて反発しました。私たちは今まで誰の奴隷になったこともありません。アブラハム、ハブの子孫として自由です。彼らは、ね、歴史的な目に見えるものによって私たちは自由じゃない、と言った。ところがイエス様はそうじゃない。もっと根本的なものから解放されるために、あなたがおっしゃった自由になるとおっしゃったんですね。イエス様おっしゃいました。罪を犯す者は罪の奴隷ですとおっしゃったんですね。皆さん、私たちはね、会社が仕事が俺を束縛している、俺を苦しめていると思って仕事を辞めて、それで自由になりますか。もっと生活をなしていこうかってね、もっと違う心配に束縛されますね。あるいは教会に縛られて言いたくないと思ってですね、そういう思いの方、この中にはいらっしゃらないとは思いますけどですね、思って教会から離れてもですね、それで自由になりますかね。あるいは家族の問題から解放されたいと思って家族から離れても自由になれない。私たちを束縛しているものは、そういう目に見えるものじゃなくて、私たちの中にある罪と欲望だからですね。もっと金儲けがしたい、もっと人の上に立ちたい、もっと人から称賛を浴びたい、ね、自分の思い通りに人を動かしていきたい、ね、そういう罪の思いが 欲望が自分自身を不幸に不自由にし、人を不自由にしているわけではないでしょうか。皆さんどうでしょう。人間はね、いい方といい道と悪い道、どちらか自由に選べるんですか。そうではない。人間は生まれながら罪を持っておりますからね、自由にいい方と悪い方をね、善なる道と悪の道を自由に選ぶことはできないんです。人間は生まれながら悪い神様に逆らって、悪い方しか、自分の欲望、自己実現、ね、自分のそういうあの権力とか、そういうものを得る方向にしか、人間はそういう道を選ぶことしかできないのは、罪の、生まれながら罪の奴隷なんですね。皆さん考えてみてください。例えば怒り、憎しみ、恨み、誰でもそういう感情を、ね、持ったことがあると思います。そこから皆さん自由になりますかね。あの人なんかこう自分のことを深く傷つけた人の、ね、顔を思い浮かべて、あの人恨んだらいかん、憎んだらいかんと思えば思うほどね、もう憎しみがね、ふずふずとね、暴いてくるんじゃないでしょうかね。そうなんですね。そしてあの人から何言われてもですね、冷静を装ってもですね、だんだんだんだんストレスがね、こう高まっていてですね、ついにはただみたいにドカーンと爆発することがあるかも分かりません。しかし、ただ一つその罪の奴隷から解放してくれるものがあります。それがイエス・キリストを信じる道なんですね。もし子が、つまりイエス様があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのですと言われました。イエス様はご自分が私たちの罪を背負って十字架にかかることによって、そういう一切の罪やいろんな束縛から解放してくださったんです。イエス様が私のために十字架にかかってくださった、その大きな愛を覚えるときにですね、不思議なように憎しみや怒りから解放されて自由になっていくんじゃないでしょうか。もちろんいっぺんにパッとなることはできませんね。けどもやはり時間は必要ですけども、やはりイエス様の愛を思い続けるときにですね、あの人を許していこう、この人を許していこう。私ね、今ね、まあ、何十年経って今だから思えるんですよね。昔の何十年前のね、父のことを思い出してね、なんであんなことにね、なんかブツブツ言おったんだろうね、憎んでおったんだろうと恥ずかしくなってきますね。皆さんそういうことはありませんかね。さらにですよ、皆さん、単に怒りや憎しみだけではないんです。目の前にたとえいろんな試練や苦しみがあったとしても、それを乗り越える自由さえ与えてくださるんですね。そういう目に見えるものによって私たちが束縛されたり囚われない自由を与えてくださるんですね。それが素晴らしいんですよ、皆さん。今からですね、ちょうど10年前です。私進学校ね、これだ、ね、今パク先生来て卒業式ありましたけど、私ね10年前進学校の講演会の方やって、そういうね講演会の取材で森ゆりさんというね福音歌手、あの方を呼んでですね、あの青谷教会であのコンサートしたことがあるんですね。300名近い方々がね集まってね、よかった、あの素晴らしい集会だった。まあ、でも私がやったから言うわけではありませんけどですね、集会でした。でその中で森ゆりさん素晴らしい証しをなさったんですね。ある時ね、イスラエル旅行に行ったそうです。まあ、もちろん2、30名のね旅行の仲間と一緒にですね、でその中に一人、あの生まれながら脳とですね、この足にハンディを持っている若い女の子がいたんですね。ユミちゃんという子でした。まあ、ハンディといっても旅行に参加できてですね、ある程度コミュニケーションが取れるぐらいですから、軽度の、まあ、ハンディやったんですけどですね、足は弱っております。でそこでそのね旅行の中にですね、あのモーセが実家を受けたあのシナイ山というね、標高2500-2600メートルの高い山がある、そこに登るコースがあるんですね。ぜひ参加したい、言いました。しかし彼女の足は弱いですね。どうなんでしょうかと思うとったらですね、 ある女性の方がね、私がユミちゃんの杖になりますと自ら申し出てくださってですね、そしてユミちゃんは彼女の手をねしっかり握ってですね、真夜中の2時半にですね旅館を出発してね、その朝までですね3時間かね、そのぐらい3時間以上かかってですね、真っ暗ですよ、日本みたいにね、なんかライトがあるわけではありませんね、ランプかなんかね、懐中電灯か持ちながらですね、真っ暗な道をねとぼとぼとね一歩一歩歩いていく。やがてですね時間が経ってね、だんだんだんだんね明るくなってきて、その頃に山頂に立つんですね。太陽がね東のそばからずっと昇ってきますね、ご来光です。その日はそのみんなその太陽を見てね心から感動するんですよ。そしてですねそこで交わったり祈ったりしながらですね、何十分か過ごして、その後また登ってきた道を一歩ずつ歩いて下るんですけど、合計6時間7時間かかる。ユミちゃん麓のね自分の家に、その旅館に着いた時にため息をつきながらこう言ったそうです。私は生まれながらの生まれつきの障害者、人に迷惑をかけるだけの厄介者で何の価値もない人間だと思って生きてきました。そのために何度もリストカットを繰り返しました。しかしある時イエス様と出会って、こんな私でもイエス様から丸ごと愛されている、十字架で死んでくださるほど愛してくださるその愛が分かった時に初めて希望が持てました。そしてモーセが神様と出会ったというあの次第段に登ろうとチャレンジしたんです。今ほど生まれてきてよかったと思える時はありませんと、そう証しをなさったそうですね。そしてその森さんはですね、ユミちゃんの証しを聞きながらですね、ふとユミちゃんの杖となられた女性の鬱を見たらね、血だらけになってるんですよ。ユミちゃんはものすごい力でですね、その女性の腕を握っておったから皮膚が破れて血がただただ流れている血だらけになっておった、ね、その血を見た時に森さんはですね、その血とイエス様の十字架の血潮がですね重なって見えたそうですね。ああそうだ、イエス様が今も十字架の血を流しながら一歩一歩私たちと一緒に歩きながら導いてくださる、だからどんな時でもイエス様が共にいてくださるから大丈夫だ、改めて強く確信されたそうですね。皆さんこのようにどんな人生の中にあってもイエス様と出会う時に本当の自由を得ることができてですね、一切の重荷や苦しみからですね解放されて自由にされる。たとえ肉体は自由でなかったとしても本当に心から自由に喜びと感謝を持って生きていくことができるんですね。そして2番目ですけども、その自由になるためにはイエス様にとどまることが大切であるということですね。イエス様にとどまること、31節32節を改めて読みたいと思いますね。31節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ここで言われている大切なことは、私の言葉にとどまるならとありますように、御言葉にとどまることですね。皆さんこのとどまると訳された言葉はギリシャ語でですね、メノーという言葉でね、覚える必要ないんですね、先生は覚える必要がありますけどですね、メノーという言葉ですね、これはヨハネ福音書を理解する上でキーワードの一つですね。例えば皆さんヨハネ福音書の一章の後半にですね、ある弟子がですねイエス様にどこにお泊まりですかと聞いている場面があるでしょ。この泊まるという言葉がこのメノーという言葉なんですね。あるいはヨハネ15章であなた方が、私はブドウの木であり、あなた方はその枝ですと、枝がブドウにつながるなら、つながると訳された言葉がこのメノーという言葉なんですね。そしてこのとどまるという言葉はちょっと休憩して帰るというようなもんじゃなくて、 イエス様という家にですね、たとえ雨が降ろうが、ね、嵐が吹こうがですね、家がガタガタしてですね、ああ壊れるかもわからんという時でも、これはイエス様の家なんだと信じてそこに留まっていく。人生にはいろんな試練がある、ね、もっとこういうことをやった方がいいんじゃないかとか、こういう知恵があるんじゃないかと心は揺れ動く時でも、私たちはしっかりとイエス様に足を下ろしてとどまっていく、そのことが大切だというんですね。そしてこのね、私たちはブドウの枝ですね。この例えば枝がですね、私はあんまり幹から栄養分もらってない、不平不満言うてですね、こんな ブドウの木やかんわ、こう柿の方が偉いでね、柿の木に勝手に柿の木がね映ったらね、どうなります、柿の実盗めますが、柿の実どころか何の実も結びませんね。ブドウの枝はブドウの木につながってこそ実を結ぶことができるんですね。私たちクリスチャンはイエス様という木にちゃんとつながっていてこそ初めてこのクリスチャンという実をですね結んでいくことができるわけですね。そしてこのとどまるということは、言い換えますとイエス様の弟子となるということですね。だからこの31節に、私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですとイエス様おっしゃっておられるわけですね。皆さん、ところで皆さん、ここ読んでギョッとしませんか。イエス様を信じた人たちに対してイエス様はどうおっしゃっておられるか。37節にこう書いてます。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています、しかしあなた方は私を殺そうとしていますとあるでしょ。イエス様を信じているユダヤ人なんで、イエス様はあなた方は私を殺そうとしているとおっしゃったんですか。これはどういうことかと言いますとですね、いくらイエス様のところに一旦は信じたとしても、御言葉がとどまっていない限り、御言葉が入っていない限り、必ずこれはおかしいとか、あるいは違うんじゃないかと言い出してですね、自分の勝手な判断でイエス様から離れて、やがてはイエス様を十字架につきようと反対して叫ぶようなものになっていくということなんですね。だから御言葉にとどまることがいかに大事であるかということですね。皆さんどうでしょうか。私たちは信仰生活を送る上で、聖書を読む上でね、ひょっとしたらここちょっとおかしいんじゃないかとかですね、よくわからないことがたくさんあるかもわかりません。なぜね、自分はもうクリスチャンなのになんでこんな試練が起こってくるんだとか ね、よくわからないことがあるかもわかりません。わからないからといってすぐに離れるんじゃなくって、わからなくても、今はわからなくてもとどまり続けるならば、必ずわかる時が来るというんです。私昔ね、若い時ね、旅行会社におりました。ツアーコンダクターコミュニティのね、添乗員でした。そしてある時ね、石川県能登半島ありますね、そこに輪島という小さい町がありますね。輪島塗りで有名な、そこへお客さんをこう連れて行ってですね、輪島塗りがどうしてできるか、その工程を作る実際に職人さんがですこう作っているところを見学したことがあるんですね。もう今から40何年も昔の話ですけども、でね、輪島塗りの橋、皆さん、まあ、多分お持ちでしょうけどもね、なかなかあれでね、ご飯食べられないですね、もったいなくてですね。そしてその伝統工芸はですね、徒弟制度、つまり親方がいて、その弟子、その親方の弟子になってですね、一定期間修行してですね、技を教えてもらうんですね。数年間弟子はそうやってですね、親方のもとに入って修行してね、だんだんこう修行を積んでいくうちに仕事も慣れてきてですね、ふと疑問に思うことがあります。なぜ親方、うちの親方、なんでこんなこといつまでやってるんだろうかと、もっとこうした方が合理的やし効率的じゃないか、もっと早く仕事が進むんじゃないか、疑問が湧いてくるというんですね。けども疑問が湧いてきても、だからといってすぐこう辞めるんじゃなくて、なおもその親方のもとにとどまり続けて学んでいくうちに、ああ こうだったのか、このためにわざわざわざと不合理とも思えるようなことをやっていたんだなということが分かってくるんです。納得するんです。その不合理なんだけどもやるというその大事な意味がですよ。で皆さん信仰生活も同じではないでしょうか。信仰生活ね、なんで1週間にわざわざ1回ね教会に来るんですかね。今はインターネットがある、ホームページがある、それを聞いたらね十分でしょ、皆さん思いませんか。特にね4月5月ねそのできなかった時にね、金曜日にですねテイラーさんや光月のご協力いただいてですね録音してねそれを流しましたけども、こうやってそれが終わったらこうやって帰る、それはやはりね語る私が言うのもあれがあるんですけどね、テープで聞くよりも、テープというかね、そういうねホームページで聞くよりも実際にここに来て生の声を聞いた方がよっぽど恵まれるからじゃないですか。まあ自分が言うのもねあれですけどね、私ね先ほど旅行会社のことを言いましたけどもね、全国行きました。やはりね北海道から沖縄まで行きました。でまたねこの青い来てからはね2回韓国に行きましたね。やはりねいくらねその写真とかね映像で見るよりもね全然違うんですよ。そこに行ってみて初めて分かるものがあるんです。伝わるものがあるんですよ。行ってよかったなと思いますね。それなんですね。やはりねとどまることによって見えてくるものがある、分かるものがある、分かってくるものがあるんですね。ところで皆さん、ルターはですねこのキリスト者の自由というね有名な本を書きました。今から500年前ですね、まあ、クリスチャンならば大体読んでいますね。うち私も持ってますから、まあ、読みたいという人があったらですねお貸ししますのでですね、短い本ですからすぐ分かりますと読みますね。9時半の礼拝でそう同じこと言いましたら誰も借りませんでしたけどですね、よかったら皆さん貸していただきますよ、ね、でその中で彼はこう言ってるんですね。キリスト者はイエス様の十字架のゆえに罪許され、完全に自由の身とされておって、全てのものの王様である。しかし同時に全てのもののしもべ、奴隷であると言ってるんですね。これがクリスチャンの本質なんですね。私たちはイエス様によって全てのものを支配する立場である王です。けども同時に全てのものを奴隷となって使えていくもんだというんですね。皆さん、私たちはイエス様によって一切のものから自由にされました。何者も恐れるものはありません。罪も許されております。だからこそ罪を犯そうというんじゃなくって、御言葉にとどまりながら神様の愛に促されて、主が私たちに仕えられたように私たちも喜んで実質的にしもべ、奴隷となって仕えていく。皆さんね、先週水曜日ね祈祷会ずっとやっておりますけども、先週のはですね創世記3章を学びました。創世記3章というのはね、アダムとエバが取って食べてはならないと木の実を食べてですね、エデンの園から追い出されてね、額に汗しながらですね従いして、行かなければお肉の糧を得ることができない、そういう場面ですね。皆さん、まあ、カトリック教会など伝統的な教会ですね、そこからね労働は神が人間に与えた罰なんだという、そういう労働観なんですね。こんな仕事やりたくないね、嫌だってけども、それをしないと食べていけないから、やるん、汗水なんかしてやるんだ、これがまあ伝統的な、まあ、キリスト教の労働観だと。ところがね、ルターがそれを書いたんですよ。皆さん、職業のことはプロフェッショナルでしょ。ある日本人はちょっと多くは誤解しておりましてね、なんか生活の生業としている職業のことをプロフェッショナルというというふうに誤解してるんです。それは違うんですね。神様から世に仕えるために召された仕事、職業、それがプロフェッショナルですね。だから500年前はですね、大体お医者さん、弁護士さん、そして牧師、教師、そしてあと兵隊さんとか、警察官とか、そういうですね、この世にはなくてはならない そういう立場の人、そういう立場の人はね、お金を儲けのためにするんじゃなくって、人々のに仕えて、人々の世の中を良くするために神様に特別に立てられた仕事であると。だからプロフェッショナルなんですね。皆さん、私たちはね、皆さん日々ね、仕事があります。それは神から与えられた罰じゃなくって、神様から世の中を良くしていくように、助けていくようにと、神様から召された聖なる働きなんですね。だから皆さん、私たちは喜んで仕えていきたい、そう思うたらもうね、もう心が誓ってきますよ。明日は月曜日か、また嫌な会社に行かないかな、もうそんなところかね、もう会社に行ってね、もう神としても使いたいと思ったら、喜んでね、会社に行くと行きたいという気持ちが湧いてきますね、全然労働感が違ってくるんですね。もういやいやながらやる仕事から、喜びと感謝を持ってやる仕事に変えられていく、これはクリスチャンでしかね、もう持てないね、素晴らしいね、労働感でありね、生き方なんですね。そのことを覚えたいですね。私たちは、ですから私たちは今まで自分を束縛するものだと受け取っていた仕事、会社、学校、家庭、地域、そういうものに対して束縛ではなく、愛を持って、また喜びと感謝を持って、自分がイエス様によって自由にされたことを感謝しながら仕えていく、そこにこそ本当の自由と喜びの人生があるんだ、そのことを覚えてですね、明日からまた新しい一週間を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日は真理はあなた方を自由にする、この御言葉からメッセージをいただきました。私たちは本当にいろんなものに束縛されています。お金、仕事、家族、人間関係、いろんなものに束縛され、時にはそれが自分を苦しめたりします。しかし、そのいう目に見えるものの中には本当に自由にするものはありません。真理だけがあなた方を自由にするとおっしゃいました。真理すなわちイエス様の十字架、救い、御言葉、これだけが私たちをそのいろんな苦しみから解放し、今まで自分を束縛していたものが実は祝福であった、神様から与えられた聖なる召しであり喜びである、そこに立った時に違った世界が見えてきます。違った世界が開けてきます。どうぞしよう、この人生、御言葉に立って、もう一度イエス様からいかに祝福された人生を与えられているか、そのことに思いを馳せながら感謝と喜びを持って歩んでいきたいと思います。お一人お一人の上に、またご家族の上に豊かな祝福がありますよ。感謝を持ってイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。